シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いし
お
ます
お
す。
す。
雑談会ですけ
雑談会ですね。
ど。はい。
今回の雑談会はもう話したいことが決まってまして。
お。
まあでも雑談だから、ゆるくやりたいっていうのはあるんですけど。オルリックの話をします。わー、パチパチパチパチ。
俳優の監督も喜
そう
ん
です。
でると思いま
そう
す
で
よ。
すよね。まあ、オルリックがどういう映画かをちょっと先に話した方がいいかなと思っていま
はい
し
はい
て、
はい。うん。
J&H フィルムズという、まあ、ユニットが作っている映画なんですけれども、監督がハイエナ監督という、ちょっと変わった名前ですけども、本名じゃないと思いますけどね。と、あと、アートディレクターのジャンピエール藤井さんと、まあ、ほぼこのお二人で作られている映画で、2020年に、ルギンスキーという映画を撮られまして、で、今回は2作目になりまして、2024年に、タマニューウェーブ、違うわ、
2023年か
かな?の、
な。
ある視点部門、まあ、受賞したのが2024年ってことかな?の、オルリックという映画がありまして、今日はこの映画の話をしたいんですけれども、まず、まあ我々がなぜそのハイエナ監督の作品について結構話してるのかというと、私、そもそもあれですね、ルギンスキーを、私が前にやってたポッドキャストで不思議ラジオ金座座ってのがあったんですけども、そこでロンペイさんに出てもらった時に、ピアフィルムフェスティバル
はい、そうです。
の、お話をされてて、そこで、ロンペイさん的に一番良かった映画がルギンスキーだったと。
そうそう、PFF アワードっていう、本米部門で、その年の一番は、個人的には、ルギンスキーだったって話をしたんだと思いますね。
そうですよね。で、それを、監督が、まあ、ツイッターで見てくださって、リプライくれたんですよね、きっとね。
そうですね。
それで、なんと、金座座というそのラジオに、ハイエナ監督にも出てもらって、まあ、ズームでお話しして3人で。
あれですよね、その前に、
そうだ、ルギンスキー会を一回撮ったんですね。
いや、ルギンスキーの、劇場っていうか、上映
そう
イ
だ、
ベン
そう
ト
だ。
があって、それに僕と石山さん見に行った
そうだ。
ん
で、初めて対面したのも、そのルギンスキーの会だったんですね。
あ、そうです。僕と石山さんが対面
そう
した
そう
の
そう。
も初めて。
まあ、ハイエナ監督は当然ですけど。で、ご挨拶させていただいて、で、出ていただいて、っていう縁が、まあ、ありまして、で、その2作目のオルリック、僕がちょっとなかなか見に行けなかったんですけど、2025年だから今年ですけど、の5月の終わりから6月の頭にかけて、アップリンク吉祥寺で、まあ、一般公開
そう、
されたと。
ルギンスキーは、いわゆる一般公開なかったんで、僕と石山さんが見たのも、上映
そうです
会
よ
みたい
ね。
なやつだったんで、だから、早稲田監督の作品としては初めて、
そうですね。
一般上映、連続的にかかったって感じなんですね。
それが毎晩上映後トークがついてて、で、毎晩ハイエナ監督が登板してて、
毎晩ね、
で、5月30日にはなんとですね、シネマクティフ東京支部を代表して、ロンペさんがお相手を務めるという快挙。
登壇するな。
登壇しちゃいましたもんね。
僕、憧れがあって、二つあって、それが、登壇と、在廊だったんですよ。
あ、いいよね。在廊って言葉すっげえ好き、俺も。在廊指定は、
でしょ？
わかる。
何にもすることないんですけど、
わかる。来た
在
人
廊
とお
する
話しす
なら、
るやつね。
活動全くしてないんですけど、
あれ好
でも
き
ね、でも
よ。
そのうちの一つの、登壇ができたか
確かに
ら、
ね。
すごい嬉しかったなとか。
いや、在廊の方が多分ハードル低いと思いますよ。やろうと思えば。言葉だけなら、
ねえ、
どこにっ
それ
てのがあ
が、
りますけどね。
ねえ、なんか、適当な絵とか描いて、
確かにね。
古典とかやればいいんですよ。
だって勝手にできるから、それは。そう。まあでもそれはいいとしまして で、その回に僕もようやく、行って見ることができたし、その、ロンペさんの、だから、上映後トークですよね。まあ、このシネマクティフの東京支部でも、その模様を配信してますけども、それ聞いていただきたいんですけど、まあ、その立ち振る舞いの、なんと、堂々としたことか。
いや、でもね、まあ、ポッドキャストとかで散々映画の話してんじゃないですか。だからできんじゃないのって思われるかもしれないですけど、この石山さんとやってるその、人間ユーネクストとかも、感想とかもそうですけど、大体結構僕書いてるんですね。まあ、そのまま話すことも全部書いてるわけじゃないですけど、その、要素とかこれ話そうみたいなやつは、全部、書いていて、話してる部分が多いので、登壇は何も見ないで喋るっ
そうで
てい
すよう ね。
ことになるっていうのは分かってたんで、ちょっとそこはね、全然違うなっていう感じがしましたね。
しかも、司会の人の質問に答える形で言わなきゃいけないし、勝手に話していいわけじゃないから、その質問の内容に即した答えを返しつつも、自分の見解みたいなのも入れなきゃいけないですし、
おっしゃる通り。
ね。で、しかもさ、それだけじゃなくて、なんか人前に立ってる時ってもじもじしちゃうじゃないですか。もごもごしちゃうし、で、なんか、マイク持ってない方の手をなんかどこに置いていいかわかんないみたいなのとかもあるしさ、視線とかね。だからそういうのが一切なくて、とかとかのフィラー音も全然なくて、いや、ほんと立派なにね、立派になったなーってね、思いましたけどね。
だから、石山さんにはね、事前に、ちょっと、来れたら来てくださいってことを言ってたんですけど、まあ多分他にもね、来て、
いや、いっぱい来て
友
くれ
達
て
と
まし
か
たよ。
で来てくれて、意外と見えて、どこに誰が座
あ、
っ
そう
て
なん
る
です
かってい
ね。
うのが、まあ、確実に、それはね、心強かったっすね、なん
な
か
る
ね。
ほどね。まあ、このシネマックティフのメンバーもね、マルイさんとか、マツさんとか
マスターね、録音してくれ たのマ
そう
ス
で
ター。
すよね。ね、ケンス君も来てくれてましたしね。
だからね、嬉しかったですね、だからね。
なるほどね。という、オルリックという映画なんですけど、まあ、ストーリーちょっとじゃあ読みましょうかね。じゃあまずストーリー言いますと、インナーチューブに暮らすインディペンデント映画祭の奇才、映画界の奇才を自称するもんなし男クラレンス・オルリック。彼はオールドボールの秘密警察職員ミラーによってインナーチューブにおける内戦の関与を強いられる。ちょっともう、よくわかんない単語がもうすでに出てきてますけども。時を同じくして再起をかけた新作映画制作のため、オルリックは悪友の藤木が手作りしたとされる装置、ボイルドブレインを使用する。事故の意識を映像化、映画化を可能とする。つまり、制作費なしで映画が作れる夢の機械だと藤木は言うが、副作用としてクラレンスは時間の前後を失い、思い出と空想の区別のない、糜爛した、糜爛なんて言葉あんのかな？糜爛した神経のまま戦地へ赴く。戦地への旅、異常な体験を通じて、オルリックは映画制作の挫折を思い知らされながらも、強敵な再起、映画への執念に疲れていく。というストーリーになってまして、ストーリー聞いてもよくわかりませんけれども、これね、公式のサイトってのがオルリックにはないんですけど、ノートっていう、まあ、サービスの中に公式のノートのアカウントがあるんですね。そこに書いてあったストーリーを今読みました。で、そこに監督のご挨拶っていうのもありますけれども、まあ、ちょっとこれ長いんで読みませんが、監督の思い入れがすごく書かれてます。で、どうしようかな。これね、あるね、記事がね、面白かったんですけど、監督を務めた気鋭の映画作家ハイエナ、香港映画祭など海外映画祭でもカルト的な評価を得たルギンスキーに続き、コラージュ作家のジャンピエール藤井と共に初挑戦となる本作を自身の肉体労働賃金と失業保険をもって完成させたって書いてあって、なんか、この評価、すごいハイエナさんっぽいなっていう
これ、だから、なんか、早田監督が言ってることって、なんかどこまで本気なのか冗談なのか分かんないところがあるじゃないです
そう
か。
で
で、多分、石山さんがやってたポッドキャスト
すね。
の、銀座座に出てくれた時に、多分これに近いこと言われてたと
言って
思うん
ま
で
した。
すよ。ね。で、これ、どこまで本気なのかなっていうところがあるんですけど、なんかそこら辺も分かんないし、それこそ、まあ、この間のトークでも言ってましたけど、ルギンスキの続編を作っていて、まあ、それをボツにして、作ったのがオルリックなんですけ
そう
ど、うん、なんかあれも、確かポッドキャスト収録の時に言われていて、どこまで本気なんだろうなっていうのが、私、とはいえなんか見れたりするんじゃないのかなと思ったら、やっぱり本当に見れなかった
そう
り
ですね。
するんで、なんかね、不思議ですよね、なんかね。
その幻の2作目に結構お金使っちゃったみたいなことも書いてあった。だから、肉体労働で稼いだのかもしれませんね。なんかアルバイトされたのかもしれないし。
本当ですよ。僕と、あれですよ。安いお昼弁当トークとかで盛り上がりましたからね、だって。
そうなんだ。
ガチ
楽
合わ
屋
せとか
で。
してんだけどね。
そう。で、感想？感想、ロンペさん、言ってもいいですか、じゃ
いいっすよ、はい。
あ。まだ率直に言うと、まず最初に思ったのは、これは見ながら思ってたことなんですけど、ルギンスキーに比べて、やっぱアニメーションの技術がかなりクオリティアップしてたなっていうことは思いました。
だから同じコラージュアニメーションといっても、全く同じことではない
そうですね。
し、やっぱ、ま、これは次回作でもまた変えるみたいなんですけど、やっぱ変えてきてるんですよね、やっぱ
そうで
やっ
す
てる
ね。
とね。
藤井さんのコラージュもディティールが細かくなってるし、その色彩とか、そのコラージュされるマテリアルの種類とかパターンとか、そのコラージュの手法とかも多様化してたし、まあそもそもその書いてる枚数もかなり増えてて、かなり大変だったんじゃないかなと思いますし、まあ声優さんも増えてますね。ルギンスキーの時は3人、まあ林監督含めて3人とかだったんで、それはまず素晴らしいなと思いながら見てて。そうか、コラージュアニメーションだってことは、まあ、言ってなかったけども、オルリックで検索すると出てくるって、画面を見ると大体わかると思うんですけど、
そう
コラージュされた画面に、
ですね。
キャラクターが少し動くっていうかね、いうアニメーションなんですけども。
そう。で、多分、もう一個、ルギンスキーとの違いは、ルギンスキーの時には、動物顔キャラクターと、まあ、人の顔のままのキャラクターが
確かに
結
確かに。
構混在していたんですけど、今回はほぼ、人間の顔写真は出てこないっていうようなところですか
そうで
ね。
すね。
まあそこも結構ね、違
確
っ
かに。
たかなっていう感じですね。
映画のオルリックについて話すということが、もうほぼほぼハイエナ監督について話すということとほぼ同じなことだと思ってて、まあ、それくらいハイエナ監督と、その監督の作る作品っていうのは肉薄してて、一応設定とか物語とかっていう体制は、まとってるんですけど、作品のほとんどが、そのハイエナ監督の、その自意識のトロっていうか、形をとってると思われるんですけど、まあ、ハイエナ監督とはお話ししたことはありますけど、実際どういう方かっていうのは、こちらの想像でしかないんですけど、おそらくとってもシャイで、テレ屋さん。で、一方で、自分はこんなことやりたいんだとか、こんなものが好きなんだってことを世の中の人に知ってほしいという気持ちが、人一倍強い方なのかなと思うんですよね。でも、まあ、アーティストって、多かれ少なかれそういうものだし、作品作りってことも、みんなそうだと思うんですよね。そのせめぎ合いというか。で、この映画の主人公のオルリックは、まあ、ハイエナ監督そのもので、その誰も見てくれない映画を作ってて、そんなの映画じゃなくてホームムービーじゃんって、まあ、もう一人の自分みたいなキャラクターに言われてしまうと。で、監督自身が、まあ、日々そういうふうな思いを抱えて作品作りをされてるんじゃないかなと僕は思うんですけど、もしくは人にそう言われてしまうんじゃないかっていうふうに感じてて、じゃあ言われる前にキャラに言わせちゃおうっていう
まあ
そういう
ね。
照れの部分もあるのかなっていうのがあるんですけど、まあそういう自己欺瞞とか、自己弁護 みたいな、まあ、自虐が作品全体を覆ってて、で、こっちは物語に乗りかかってるのに、その気持ちにちょっとブレーキがかかっちゃうみたいなとこも一部ではあるかなと思ってて、監督、その世界、俺も乗りますって思ったところで、監督の方から、いや、やっぱ俺なんかって言われてる気分になっちゃうっていうかね、うん、そういうとこはあるのかなというのは正直に思うところではある。で、この作品の公式のノート、さっき言ったのに、監督自身のそのご挨拶があるんですけど、そこにはっきりと、人のためではなく、自分のために作ってるっていうふうに書いてあって、人に優しい映画なんてどうもやれねえって書いてあって、監督らしいなとは思うんですけども、でも自分自身のために作った作品が、そういう同じように思ってる人とか、同じような魂を持った人に響くっていう作品はたくさんあって、例えばフェリーニの八か二分の一とか、監督も好きだっておっしゃってた、ルキノ・ヴィスコンティの山猫とかは、そういう映画だと僕は思ってて、あれはすごく響くけど、やっぱ、照れ隠しみたいなことはやっぱあんましてないなと思うんですよね。うん。で、この映画の物語の中で、ハイエナ監督が今までに見てきたいろんな映画から影響を受けたであろうシーン出てくるし、この映画の宣伝文句でも地獄の黙示録とかニューシネマパラダイスとか出てくるけど、でも俺はそういう表層的な類似よりも、もっと本質的に魂が近いと思って見てたのは、2022年のフィル・ティペットの、マッド・ゴッドを思い出してて、フィル・ティペットのマッド・ゴッドっていうのは、またちょっと説明がいるんですけど、その世間からちょっと逸脱したところで、少しずつ、自分の中にある芸術に従って作り続けてきた、なんか異物みたいな なんかそういう、仏像を彫ってるみたいな映画で 温州の彼方にの青の洞門みたいな、そういうちょっとドロッとした妄想めいたものがあると思ってて、だからすごく好きなんですけど、なんかずっと研いでる刀みたいなね ところがあって。で、俺は、ハイエナ監督の映画ってのはそれにちょっと近いのかなと思うので、そのまま行ってくださいっていう思いもあります。で、もう一つ、
でもね、今、石山さんが、自分が思い浮かべた映画って言ったじゃないですか。これが多分、地獄の黙示録を出されたのは、パンフとかに寄稿されてますけど、後藤健二さんっていう、
そうで
映
すよ
画ライ
ね。
ターの方とか、インタビューとかもね、俳優の監督にされてましたけど、挙げた作品だとは思うし、多分僕がトークで挙げた作品もまた別なんですよ。だから、結構、俳優の監督が想定してない作品とかも、
そうですね。
見る人それぞれによって、あ、なんかこれに近いなって。まあ、その映画を見てる観客が過去に見た映画とか、その観客の中にあるものを想起させる何かがあると思うんですよね。それがそれぞれに違うっていうのもすごい面白いし、
そうね。
それは、俳優の監督が、なんか過去に見た、自分が映画、見た映画を込めてるのかもしれないけど、観客によってやっぱそこがね、またバラバラになるってのもすごい面白いなって、今ちょっと話聞いてて思いましたね。
そうね。だから、これはだから、もう完成しているとおっしゃってた3作目もすごく楽しみにしてて、で、個人的には、その、ハイエナ監督と、まあ、藤井さんと、どこかのプロデューサーの人がお金集めて、もっと大勢のスタッフを集めて、もっと写実的な作品でもいいし、まあ、撮り方はいろんな方法があると思いますけど、なんか、自分自身のためだけじゃなくて、どこかの誰かのために作った映画もちょっと見てみたいなと心の中では思ったってのはあります。それは監督はそんな人のためになんか作ってらんねえっておっしゃるかもしれないけどね。
やっぱね、3作目の話もちょっと聞きましたけど、やっぱね、ちょっとやっぱりまた表現を変えてるらしくて、
なるほどね。
やっぱね、よりシリアスになるらしいんですよ、今度ね。だから、なんか、なんだろう、ルギンスキーとオルリックはやっぱ笑っちゃうというか、面白みみたいなところあったと思うんですけど、やっぱどんどんそれが減っていくってことを言われていて、あとね、コラージュも減るっぽいっす。
そうなんだ。
なんかそこもそうなんだって思った
どう
か
なる
な。
のか楽しみだね。
あとはね、より、 口が動くって言ってましたね。
そうなんだ。
なんかね、今回の、作品だと、藤木
の
が、
口は実写でしたからね。
確かにパクパクパクパクしてますけど、あんなんじゃなくて、
あ
なん
ん
か、
なんじゃないんだ。
リップシンクするらしいですね、なんかね。
それは助かる。そうね。
なんかね、どうなんだろう、どうなんだろう。内容的なところは全然知らないですけど、やっぱ表現もどんどん変えてるんだな、っていうものは、あるらしいので、ちょっとね、楽しみですからね。
あ、でもね、アンペイドサラリーズはちょっと困りますね。お給料はちゃんと払ってもらわないと ちょっと、やれねえってとこがあるんで。はい。かな
そうね。あとね、
ー。
これちょっと、僕、トークで、準備もしてたけど、話せなかった部分とかだったと、やっぱり、ルビンスキーで僕なんか、これ面白いなって思って、その時は全然感じなかったんですけど、ルビンスキーも、オルリックも主人公の顔が動物なんですね。で、今回、僕がトークに登壇するっていうので、なんだろう、登壇ゲスト宣伝映像みたいなの作ってくれたんですよ、ハイラカの人が。で、なんかもう、ロープさん、なんか写真ありますかって言われて、顔出しいいですかって言われて、いいんですけど、SNS とかで、僕は、ビーグル犬の顔をすでに使ってるから、これでいいですかって言ったら、わかりました、それで作りますって言って、僕の SNS で使ってるビーグル犬の顔で、それに人の体をくっつけて映像を作ってくれたんですけど、なんか、それがまさに、ルギンスキーとか、オルリックの中の登場するキャラクターみたいな感じもあったし、やっぱり、僕、石山さんもそうだと思うんですけど、会う前にずっと SNS やり取りすることとか多くて、僕のイメージってやっぱ犬らしいんですね。会わない。会ったらそんなことないと思うんですけど、だから、本当に会った時に犬じゃないんですねって言われることは何回もあるぐらいだから、やっぱりそこが、ああいうふうな映像になった時に、なんか僕の中でもわかんなかったけど、なんかそこにもなんか近いものを感じてたところがあったのかもしれないなっていうの
なる
は、
ほ
ちょっ
どね。
とね、映像を作ってくれて、すごい嬉しかったですけど、そこを見てね、なんか、そこもあったのかなっていうのは、ちょっと思いましたね。
ちなみに、ロンペさんと会った後でも結構犬っぽい人だなと思ってますけどね、僕は。ちょっと犬種が違うかもしれないけ
いや、でもね、嬉しかったですね。ね、
そうですね。ちょっと、早野監督に、自分だったらどんな動物かちょっとやってもらいたいとこはありますね。
まあね、
そう
オルリッ
ね。
クはね、ちなみにオルリックはカンガルーでしたかね。
あれ、カンガルーなんでしたっけ？
違いましたかね、カンガルー。
あれ、ルギンスキーって鹿でしたっけ？
ルビンスキーは、
同じ動物かなと思ってた。
ルビンスキーなんだ。ルビンスキーは、なんか他の動物だった気がするけど。
黒猫が出てくるのはね、黒豹かな？あれが結構かっこよくてね。ルギンスキーの時は確かあれか、ハイアナ監督が声やってたと思うんだよね。自分のキャラだけかっこよくしてるなと思ってましたけど。
ちなみに、今回のキャラクターで僕が一番可愛いなって思ったのは、熊の医者のやつが可愛かったであ
、
す
そん
ね。
なんいましたっけ？
後半出てくる熊のお医者さんがいるんですけど、すごいね、可愛い顔してて、僕はあのキャラクターがすごい好きです。
僕はカフェの店員やってるオウムの子が好きでしたね。行かれてて。
大体女性のキャラクター怖いですよね。
怖いですね。
キャットもそうだったけど。
その辺やっぱ早野監督のちょっと恐れが出てるのかもしれないです。
いや、でもなんか、トークでも言いましたけど、セリフの演出は先に、相手の監督が喋ってるっていうのが分かったんで、
なるほどね。
あれを仮で喋ってんだなっていうのはね、思いました
そう
け
です
ど
ね。やってんだっていうね。そうね。 もっと見たいですね。
そうなんです。あとは、
うん。
東京は上映できましたけど、まあ、他の劇場とか、多分、今回、なんだろうな、僕、トークありますって、まあ、友達とかにいっぱい言ったときに、結構関西の人とか、まあ、もちろん来れなかったんですけど、関西でやったら行きたいって言ってくれた人とかも、いっぱいいたんで、ちょっとね、他の劇場とかでも
そうです
出
ね。
たら、ね、嬉しいなっていう感じですかね。
今現在、監督は、ツイッターの、機能、なんて言うんでしたっけ、喋れるやつ、
スペース。
スペースをやって、次の劇場が決まるまでの、忘れられないように、つなぎのスペースをやりますっていうのをやってて、この間ちょっと覗いたんですけど、管巻いてましたけども。劇場だから、まあ、結構、だから、アップリンクの吉祥寺の、2週間は、結構お客さんも入ってて、
そうですよね。
うん、他の劇場でね、公開される、可能性かなりあると思うんで、ぜひですね、東京じゃない人は、そういうので見てもらえるといいかなと思いますね。
そうですね。ちょっ
うん。
と、そういうふうに広がればいいなと、
ね、
ですか
うん。
ね。
あと、配信に来るかな？
まあ、それもあるでしょうう
ん。
し、あ、まあ、あと、見たことないって人はね、ハエナ監督は、あんまり、
うん、見てほしくないっ
未来に、
つってましたけど。
みたいなこと言われてましたけど、ユーネクストにね、ルギンスキーはあるんだっていうところです
そうっ
か
す
ね。
ね。うん。
久々に見るとルギンスキー楽しいですからね、なか
そうっ
な
す
か。
ね。うん。女性の人の、声質がやばいっすよね。
やっぱ怖いですよ ね、なんか
怖いんすよ
ね。
ね。急に切れちゃったりするから。うん。
ねえ、ちょっと。まあでもね、トークでもちょっと言いましたけど、それこそね、近所だとかがあって、多分、あそこに繋がったと思うんで、ちょっと石山さんには本当来てもらいたかったし、
確かにね。
本当来場してもらえて、嬉しかったなっていう感じだ。
ねえ。いや、行けてよかったですし、ようやく見れたし、また監督にもご挨拶できたし、うん。ね。耳を澄ませばって映画あるじゃないですか。近藤気分監督の。主人公の月島雫が、まあ、小説を書くというのにチャレンジしてるっていうお話なんですけど、その最初の読者が、西老人っていう人なんですけど、あ、ちなみに西老人の声優さん、小林慶珠ですけど、
そうですね。
の、荒々しくて率直でっていう感想を言うんですよね、月島雫に。で、ありがとう、あなたは素敵ですって言うんですけど、僕はまさしく、またピロンって言いましたけども、今のね、言葉をね、ハイエナ監督に伝えたいなと思いましたね。
いやー、なんか、他には本当ないと思うんで、
そうですね。
ちょっと突き進んでほしいなって感じ
うん。
ありま
で
す
も、ものすごく早くから注目してた人たちとして、私たちの名前ももしかしたら残るかもしれませんね。
ね。いや、本当ですよ。
うん。
ねえ、銀座がもうちょっとね、控えしてもらわない
銀座さんね、まあ、いつでも聞けるんであれば。
と。この時からね、メンションしてますよっていうの
そうですね。
僕らに。
うん。あらかじめメンションしとくの、ロンペさん好きだもんね。この頃から見てますよってい
いや、でもね、PFF アワード、出身の監督とかも本当皆さん活躍されてるんでね、ハエナ監督もその一人だと思うので、
そうですね。
今後も期待って思いますんで。
ロンペさんの感想は、だからその、シネマクティフ東京支部の、方で配信されてる、オルリックの回が別にありますので、ぜひそちらを聞いてみてください。
そうですね。
はい。
そこはちょっと。
すごくいい話。すごくいい話聞けるし。音
僕
質
の
も
ね。
良かったんでね。
ああ、ありがとう。松さんが何とか撮ってくれまし
うん、
たけ
そうですね。
ど。ありがたかったですね。
そんな感じですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ああ。 雑
磯
談
間
会
さん
はこれ
とも
からも
ね、
続くんで。はい。
オリンピックの話したかったんで、
そうですね。はい。
僕初見で見たからだいぶ経ってるんで、
そうですよね。
話したくても話せなかったっていうの
ああ、
もあったんで、
そうだ、その SF に関する部分、だからインナーチューブとか、まあ、オールドボールとか、その秘密警察のミラーがどうして、その冴えない映画監督であるオルリックに、その内戦に 関与してくれって言ってくるのかとか、そういうミステリー的な部分とかも結構あって、あとこの悪友の藤木ってやつは一体何をさせようとしているのかとか、まあ、藤木ってちょっと藤井さんに名前似すぎてませんかとか、そういうこととか、いうところも結構見どころだとは思うんで、ストーリーもね、あるんで、そういうとこも楽しんでもらいたいなとは思います。全然今日ストーリーの話しなかったんで はい。
まあでもね、映画見て、そこは、全然わかるところだと思うので、実際、ね、見る機会があれば見ていただければ
そう
と
ですね。
思います。
ボイルドブレインってすげえ怖いよね。脳が湧いちゃうんだよ、だって。脳が茹でちゃうからね。
でもなんか、ね、AI とかの今、技術と近いものがあるなって感じは
確か
し
に
てき
ね。
ちゃいましたけどね。まあ、ちょっとお話できてよかったですって感じで。というですね、今回は、主に、オルリックの話をした、映画雑談会感じでした。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。